天皇様、あなたが私たちをこの場に集めてくださったことを感謝いたします。今日からこの場におけるあなたの働きが始まりますけれども、この場の主であられるあなたご自身が、どうぞあなたご自身の御心をこの場で、また外においてなさしめてくださいますようにお願いいたします。またこの場にご臨在されるあなたご自身が、私たち一人一人のうちの必要に応えてくださいますようにお願いいたします。神様の豊かな恵みを感謝いたします。また真町で礼拝が持たれており、また早稲田で礼拝が持たれておりますけれども、どうぞその場においてもあなたの豊かな祝福を与えください。日本全国の礼拝のその教会の上にあなたの豊かな祝福がありますようにお願いいたします。最初にあたり感謝してイエス・キリストの名によってお願いいたします。アーメン。この場が初めての方がほとんどじゃないかと思うんですけども、私は3度ぐらい来ています。それで今日から、礼拝をスタートさせていただきます。で、最初にこのことが示されたのは、マバチ教会でもちょっと話しましたけども、去年の3月の28日のことなんですね。詩編の105編が示されました。105編の、旧約聖書の928ページですけれども、11節ですね。詩編の105編の11節、お読みします。その時主は仰せられた、私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与える。最初にこの御言葉が示されて、どこかに神様を導いていくんだなという、そういう意識を持ちました。で、この時にどう思ったのかと言いますと、あなたにあなた方の相続地としてって書いてあるんですね。これは人じゃないなっていうふうな感覚を持ちました。ですから共にこの場に導かれた方々もたくさんいらっしゃるんではないかと思っています。で、神様が呼び集められた方々がたくさんいらっしゃるんではないかというふうに私は感じています。で、この場で導かれて礼拝を始めるわけですけれども、私の意識はこの場にこう教会を建てるという意識とちょっと違うんですね。神様が何か技をなさるためにこの場に集められたという意識が非常に強いです。神様はこの場で何かの技を、あるいはここを一つの起点として始めると思っています。じゃないとまばしの方が楽ですからね。温かくしてくれますしそして非常にもう5年もやりましたから、まばしの方式というのは慣れてますから、その中でやっても非常に楽です。でも神様は何かこう始める目的を持たれています。それで私が来たのは、はっきりその目的に従ってこうやってみました。そしておそらくこれから神様のいろいろな技が起こってくると思います。で、そのことに関しては私は分かりません。どういうふうな目的を持っておられるのか、どういう技をなさるのか、どのような形で発展していこうとされているのかは分かりません。ただ神様ご自身が何かこの場を通して計画を持っているってことだけは分かるんですね。ですから我々がその計画をこう見ていくことができる、神の栄光を見ていく特権を預かることができるということを非常にこう私は喜んでいます。何か私たちが神の御心にかなわない体制を取らない限り大きな技が起こります。同時に神様はもう一つのことを言っています。何を言っているのかというと、ちょっと苦労するぞということを言っています。イエスの苦しみを追いなさいということを、これは教会に言われた言葉であると私は思っています。私個人にも言っています。ただイエスの苦しみっていうと皆さん間違いないですよ。私らが考えるとね、例えば経済的に困難になるとかそういった類のことを考えますけども、イエス・キリストは経済的な問題で苦労はされませんでした。イエス・キリストが苦しんだのは何の問題で苦しんだのかっていうと、周りからの誤解ですね。さっきイエス・キリストが神様のことを述べ伝えていった時にどういうことが起こっていたのかっていうと、 パリサイ人とかユダヤ教の人たちから誤解が起こりました。それから民衆からも誤解が起きましたね。でイエス・キリストは十字架にかかったのは異端としてかかったんですよね。神に逆らう者としてその時にかかってきました。ですから私は予想しています。何かというとかなり批判を受けることもあるかもしれません。外からいろんな批判が来るかもしれません。異端的と言われるかもしれません。最初に言っておきます。ただ異端っていうのはね、間違いないですね。聖書的だっていう一つの原理があって、そこから外れたら異端なんです。ですからその原理のことははっきり皆さんに言っております。後でですね。でもそういうふうなこういろんな抽象なんかを受けるようになってくると思います。というのはそれがイエスの苦しみを追う一つのポイントだと思います。また同時にイエスの苦しみというのは何かというと、神のために奉仕するときに、人のために奉仕するときに報いられないというんですね。いわゆる人からは報いられない、あるいは割を食っちゃうかもしれない。イエス・キリストは人のために奉仕したんだけど、結局は十字架にかかってました。ですからそういうようなことがいろいろ起こっていくであろうというふうに考えています。ですから私はこの場で神の働きが始まるときに、大きく言って2つの面で考えたんですね。おそらく神様の聖霊の素晴らしい働きが始まった。でも同時にもう一つは教会は苦しんだいろいろね。で皆さんの中でも動揺する人がいるかもしれません。ですから最初に言っています。最初にいろいろなそういうようなことを言っています。後になってそのようなことが徐々に起こっていくというふうに思っています。また私たちの教会はどういう原則で行こうとしているのかと言いますと、神様に聞いて動こうとしています。いろいろな問題に関して神様に聞くという姿勢を基本的な形にしようとしています。で今導かれたのは、牧師として導かれたのは2人です、岡丸牧師とそして私です、秋元です。で岡丸牧師は祈り担当牧師として立ち上げました。で彼は祈ります。彼 の仕事の中心は何かと言いますと祈りです。ですから何か祈りの課題がある人はどうぞ岡丸牧師の方に言ってください。一日数時間かけて彼は祈っていますから、教会のため、そして集まられる方々のために祈っています。で彼は担当として祈るんです。で私の担当としては牧会と伝道です。これが私の担当。主任牧師としてはあえてつけませんでした。でも見心でないようです。やっぱりイエス・キリストが主任牧師ですから、その立場をはっきり取ろうとしています。でいろんな事柄に関してはこう神様に聞いていく立場を取っています。でそれがこう私たち の教会 の立場であるというふうに思っています。神様は必ず栄光を表されます。いわゆる多くの方々が救われています。多くの災いが起こってくる。でその時が来たんですよね。で皆さんもね、たくさんの災いが起こってきたなんかちょっとね、いい気持ちになっちゃったかもしれませんね。私がやったんだなんてね、思い出さないようにお互いに祈り合いました。それがね、一つの基本です。神様だけが崇められないんです。荒井先生なんて本当に崇めてますよね。ですからね、本当にあそこの態度までもきちっとやりたいと思いますけれども、霊的な弱さやなんかがあったりしますから、皆さんどうぞそのために祈っています。でお互いの弱さとか何かあると思うんですね。そのためにお祈りですよ。本当に祈っています。そして一人一人が確立されていくことを望んで言ってほしいと思います。それがこの私たちの教会の一つの理念です。私たちはそういう理念で今進み出そうとしています。そういう理念で動きますので、皆さんそのことを心の内に持っておいてください。それで最初に神様がお話をしろって言われたのは、もうかなり他のことを話してましたけども、ヨシア記の5章なんですよね。5章の13節、もう一回読みます。さてヨシアがエリコの近くにいたとき、 彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が軒並みの剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシュアは顔を地につけて伏しをがみ、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはそのようにした。このように書いてあるわけです。で、これはヨシュアがモーセから、モーセが死んでイスラエルのリーダーになって、そしてカナンの地にこう攻め入る直前のことを言ってですね。で、この中で何が言ってるのかというと、さてヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げて見るとっていう表現の中で、これは祈っていたんだっていう解釈をする方々がたくさんいます。目を上げて、だから目を下げてたんですよね。目を上げていて空を見たわけじゃないですよね。平地を見ていたら目を上げていったら空になりますけども、下げていたら目を上げていったらこう平地になりますよね。ですから、これは祈っていたんではないかということをよく公開する人たちがいます。で、私もね、この部分を読んでいて、これは祈りの一つの、表現ではないかというふうに思っています。ヨシュアは何をしたのかと言いますと、エリコを攻め入る前に、彼は平原に一人出て祈っていたわけですね。これが、ヨシュアの一つの将たるところであると思います。イスラエルの将たるところであると思うんですね。そうすると、見よ、一人の人がぬくみの剣を持って彼の前方に立っていたことに気がついたわけです。そうなんですね。目を上げてみると、祈ってみると気がついたということですね。非常に興味深いことがあります。例えばね、イザヤが6章で、イザヤ書の6章で、彼の証明を受けますね。その時は何かというと、彼は聖所に入ってたんです。祈っていた時に神の権限を受けました。祈っていた時に神の権限ですね。また多くのその状況を見てみますと、何が分かるのかというと、祈っていた時に何かが分かったっていう聖書の場面がたくさんあります。じゃあ祈らなかったらどうか分かんないことが多いんです。何かが私たちの前に開かれる時に、祈りとの関係というのは非常に大きな、私たちが何かを知るためにね、祈りとの関係が非常に大きくなっています。例えば聖書的に分かんないことがあったり、あるいは神の働きの中で分かんないことがあったり、自分の人生の中で分かんないことはたくさんあるんじゃないかと思うんですね。どうしてこれがこうなってああなったんだとかね、どうしてこれがこうなってんだとかね、どうしてこれがバチャンとなっちゃったんだとか、いっぱいあると思うんです。どうしてあの人がこんな繁栄してんだとかね、全然原則に合わないなんてね、私たちがこう考えることがたくさんあるんじゃないかと思うんですね。でもね、その時にね、こう祈ると多くの場合にその結果が分かってるんですよね。でもね、祈んないとね、分かんないことがあるんですよ。この時ね、ヨシアは祈ってたんです。祈って何かに気がつかされたんです。同時にね、非常に面白いことがあります。祈んないと来ない恵みというのはたくさんあるんですよ。例えば何かを求めるときね、私たち求めるでしょ。求めないとダメなことあるんですよ。張先生っていう先生が面白い話をしてました。何かと言いますと、自転車が必要になったんですよね。でね、自転車をね、どうしようかと思って祈ろうと思ってね、どうしても必要だから祈り始めたわけですよ。で、張先生らしくてね、その自転車の内容に関しては私より覚えてる人がたくさんいるんでしょうから、下手なことは言いませんけれども、まあなんか日本製の自転車でハンドルがどうの、なんかがどうのっていうのを細かく祈ったんですよ。で、これをくださいって祈ったんですよ。そしたら張先生がに神様がくださるって言ったんですよね。で、しばらく待ってたらその自転車がやってきたんですよね。その通りの自転車がやってきました。まさにそのですね。で、その時に張先生は祈ったんですよ。また何で祈ったの。自転車はね、1年くらい前から必要じゃないかって言ったんですね。なぜ今頃来たんだって言ったその時ね、 神様が言った、何て言ったのかって、ね、あなたは1年前に祈ってなかった、祈ってないから答えなかったって言うんですよ。あの気をつけてください。あの私たちはね、祈ることによってね、ある神様の祝福を引き出せることができるんです。でもね、祈んないとね、ある祝福は引き出せないんですよ。私たちはね、十字架によって救われるでしょ。十字架に救われ、よって救われた後ね、十字架によって救ってくださいって、あるいは救いを維持してくださいってね、祈る必要はないんですよ。これはね、信じればね、ある恵みです。ですから、ある問題はね、信じれば、例えば私たちが、あの、イエス・キリストを信じたら天国行きますよ。ね、神の国にずっと行きます。これは別に祈んなくたって、ずっとある恵みなんです。ですから、基本的にある恵みなんです。でもね、ある問題はね、神様にね、祈る必要なんですよ。あの、皆さんのいろいろな問題の中でね、皆さんが祈ってない問題があるかもしれません。でね、それが非常に重要な問題だと祈ってるんですよ。神様のね、手がね、触れるか触れないか大きいですよ。あの、私はね、引っ越しの時また一つ、経験させられたことなんですね。後で思ったんですよ。何を思ったのかっていうんですよね。まあ、決まり方は神様のパンパンパーンって言っちゃってですね、赤い神の栄光が現れたなんて思ったんですよ。で、引っ越したんですね。引っ越しの時祈んなかったんですね。でね、こうしてね、うち行ったでしょ。そしたらね、みんながいろんなものを持ってきてくれました。びっくりしましたね。幻のものいっぱいありました。びっくりしたのは、ね、電話機が出てきてね。幻の電話機持ってきちゃいました。幻の、あの、スピーカーを持ってきました。だからね、あるとあるよりも幻のものがあるんですね。だから私の部屋に来た人はね、これも見たことある、あれも見たことあるなんて言ってますね。もうママスで満ちてますよ、うちはね。そしてね、布団を忘れちゃったんですね。他のものはみんなあるんですけどね、布団を持っていくのが違いました。で、しょうがないからね、その日はね、岡森先生と一緒にね、あの敷布団だけ2つありましたからね、エスキーモみたいな格好してもらいましたね。寒くて寒くてね、布団ってのは保温効果なんですね。ですからね、かけないとダメなんだみたいですね。もう寒くてしょうがなかったです。ですから逆にね、敷布団を掛け布団にしたらようやく寝れたんですよ。でね。でもその時ね、しまった。本当にね。で、なんで忘れちゃったのか。と思った時、パッとね、涙が出たんですね。あ、ちゃんと祈んなかった。ちゃんとね、円滑に、その、引っ越しが行くのは非常に小さいことです。ね。あ、非常に大したことではないことです。でもね、こんなの中心的なものでしょ。そこをちゃんと祈ったら、ということを知らせるんですよね。あの、神様の手がついていればね、違うんです。でもね、神様の手がついていないとね、神様の助けになるんですよね。ですから、ね、皆さんがね、何か自分の問題の中で、あるいは自分の何かこう困難の中で、あるいは自分の欲しい事柄の中で、やりたい事柄の中で、祈りの手がついていない場合は、祈りの手をつく。そうすると神様の恵みが与えられる。さて、この時、ヨシアは祈ってたんですね。そして前に、抜き身の剣を持った人が前方に立っていたということを書いてあります。これは神聖著書会によると、これは神様がヨシアを受け入れた一つの表現の一つのものであるというふうに書いてあります。ただ私はその公開に必ずしも納得しません。なぜ納得しないのかというと、抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていった刀を持ってこう立っているわけでしょ。これは受け入れる感じじゃないですよね。刀を持って前方に立っている、例えばね、ピストル持って我々の前に立った場合ね、これ相手は歓迎してくれるって思いますか。あるいは包丁持ってね、こうやってね、こうやってね、我々の前にごめんくださいって入ってきた時にね、これは歓迎するとは思わないでしょ。これは敵対してるんですよ。同じか似たような感じなんです。これはね、ちょっと待ってください。民数記の22章の31節です。22章の31節です。この時は何かっていうと、バラムっていう預言者がロバに乗ってバラクっていう人のところへ行こうとしました。そしたらロバが途中でね止まっちゃったんです。で、 バラムが何度ね引っ張られて前に行かせようとするのルバムが行かなくなるんです。でその後ね、主がバラムの目の覆いを取ったんです。31節から言います。その時主がバラムの目の覆いを覗かれたので、彼は主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ち塞がっているのを見たでしょ。これはね、抜き身の剣を手に持って道に立ち塞がってたんです。見つかりが同じです。でこの後の表現は何かっていうとね、32節から見ますと、主の使いは彼に言った、民数記250ページですね、250ページ。なぜあなたはあなたのロバを3度も撃ったのか。敵対して出てきたのは私だったのだ。あなたの道が私と反対に向いていたからだ。ロバは私を見て3度も私から身を巡らしたのだ。もしかしてロバが私から身を巡らしていなかったなら、私は今はもうあなたを殺しており、ロバを生かしておいたことだろう。これ何かというと、抜き身の剣を持って前に立っていたっていうのはね、そのまま来たら殺したって書いてあるんですよ。これこのバラムはそのまま来たら殺されました。でね、同じことがこのヨシアの前に抜き身の剣を持った人が思ったんですよ。これは何かというとね、有効の態度じゃないですか。これはね、もう一つね、抜き身の剣を持った表現があるんです。それはダビデに対する表現です。エルサレムの上に抜き身の剣を持った見つかりが立っているのをダビデが見たんです。それはエルサレムに対する裁きです。多くの人が死んだんですよ。でね、抜き身の剣を持ったっていうね、この表現は何かというとね、敵対して出てきたんです。これはね、矛盾的な表現ですね。何が矛盾なのかというとね、ヨシアっていうのは神に従ってね、カナンの地に入ろうとした直前です。神の器です。神に建てられた器でね、その戦いをしようとしたんですね。そうしたらね、抜き身の剣を持った天使が出てきたんですよ。要するに神ですね。で要するに神が敵対して出てきたんですよ。これはね、矛盾してますね。神の仕事をしようとしたら、ね、神が敵対して出てきたんですね。そしてね、その時にヨシアが言っています。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですかってね、神に対して言ってるんですね。ヨシアが最初に神のいわゆる敵対を受けなければならなかったのは、ここの言葉の中です。あなたは私たちの味方なのですか、私たちの敵なのですかね。私たちもよくやるんですよ。ある方がね、非常にこう仕事をやって、どんどんどんどんうまくいきました。そしてね、その人の財産がどんどんどんどんどんどんどんどんこう増えていったんですね。いわゆる大金持ちですよね。昔は私たちも大金持ちになりたいと思いましたね。今でもなりたいと思ってるんですけど、この住みからねでもね、その人は非常に大金持ちになっちゃったんですよ。でもね、いろいろなこう風数がないとか何かの事故で一気にその人の寿命は潰れちゃったんですね。その時ね、祈ったんですね。神は本当に私たちを助けてくださるんですか、助けてくださらないんですか、なぜあなたは助けないで置いておくんですかって言われてます。我々はね、よくね、同じような祈りをすることがあるんです。何かぶつかるでしょ。神様、あなたは私たちの味方なんですか、私たちを見てるんですか、あるいは私たちの敵なんですか。ある方はそういう祈りをしてるんですね。神様は私たちを本当に愛してるんですか、違う表現になるかもしれません。あるいは私たちを憎んでるんですか、こんな風になってしまってっていうんですね。これはね、ヨシアの表現とも非常に似ています。ヨシアが来た時、あなたは私たちの味方なんですか、敵なんですか、私たちを助けてくださるんですか、助けてくださらないんですか、こう言ってるんですよ。私たちはクリスチャン生活を送る時に何かに直面する時に、私たちをあなたは助けてくださらないんですか、助けてくださらないんですかということがあります。これがね、神様が前に立った理由なんです。この時ね、神様はね、何で前に立ったって言うんですよね。私があなた方の仕事を助けるんではないということです。今、ヨシアがしている事柄を助けようとしているんではないということです。何て言ったんだって言ってね、私はあなた方の死の軍の将としてきた、大将としてきたんだって言ってね。でね、そこでね、まず認めてるのは何かというとね、神の前にひざまずくことを認めてるんですね。あなたを助けるとか、あなたを助けないんではなくて、あなたが私に従いなさいと言うんですよ。このことを神様がやってくれるとか、やってくれないんではなくて、神様が やることにあなたが従いなさい。神様を大将の位置に置きなさいって言うんですね。ヨシアはこの時言ってるのは、神様をね、自分のしもべの位置に置いてます。自分の仕事を手伝ってもらいました。自分の仕事に対して助けを与えました。そういうものに関して言ってるわけです。ですからこの時ヨシアは、ね、そのことを聞いてね、こうひれ伏したんですね。主の名の勝負をしてきた、あなた方の大将をやるんですからね。でね、神様はね、私たちの大将なんです。私たちはいろいろな自分の計画を持ってるかもしれません。でもね、そのことを進めていくときにね、必ずしもうまくいかなくなっちゃうからです。その場合ね、なんかサタンがね、邪魔してるように私たちは思うかもしれませんけれども、神がね、とどめてる場合があるんですよ。ですから、ある方々の歩みの中で今ストップされてるのは神がとどめてる。私たちはね、そのことを知る必要がある。その時に、こう神様に言ってですね、私はあなた方の軍の将として来たというふうに言います。将は、ね、神なんです。ですからその時は私たちは神の前にこう、ひれ伏すんですね。で、神の軍隊となる必要があるわけです。そして、15節に何て書いてあるのかというと、すると死の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところです。そこでヨシアはそのようにしたというふうに書いています。神の軍の将となります。その時に何が始まるのかというとね、神の働きが豊かになるんですね。しかも我々の意識、知性とか理解を超えた、力を超えた神の働きが豊かに始まるんです。主の弟子になりなさいっていう、そういう命令は私たち全員に与えられていますけど、その中でこう言ってますね。主の仕事をするときに、例えとしてこう言ってます。1万の敵で2万を破ることができるかどうか考えない人がいるでしょうかっていうことを言ってます。つまりね、主の軍の将に従った人は、ね、1万の敵で2万を戦うんです。つまりね、力に余った問題に向かっている。でもね、それを神様が解決してくれる。私たちはね、主の軍に私たちが従ったとき、私たちの個人個人の生活においても、あるいはその教会全体の動きにおいても、そのときにね、2万、3万の軍隊をね、こう破っていくんですね。つまりね、主の軍の将に我々が従ったときに、我々を通しての主の働きが一気に大きくなるんですね。で、そのときに、ヨシアは国に言ったんですね。あなたの履物の上、あなたの立っている場所は聖なる。私たちが主の軍に従ったときどうなるんですか、ね、聖なる場所に立つことですね。なぜ立つことができるんですか、ね、聖なるって書いてあるでしょ。神の聖に触れたらみんなが死んじゃうんですよ。これ死んでないでしょ。これ死んでないんですよ。しかもね、面白いです。エリコのこの場所はね、聖なる場所でずっと聖なる場所だったかっていうとね、そうじゃないですね。なぜそう言えるのかっていうと、ずっと聖なる場所だったらね、そこ通ってる人みんな死んでますよ。そこ通ってる人みんな死んでます。今エリコ通ったら死なないでしょ。その一瞬聖なる場所だったんです。で、これはね、何を表してるのかっていうとね、その一瞬神のすごい臨在があったんです、そこに。そしてその臨在の中にヨシアがいたということなんです。つまりね、臨在の中に業者が入ることができるんです。普通の人だったら死ぬんですよね。臨在の中に入ることができるんです。主の軍の兵になった、あるいは下辺になった人たちは何かというとね、神の臨在の中に入ることができる。普通なら殺しちゃうような神の臨在なんですね。そしてね、神に良しと認められることができる。これをね、私たちが知っておく必要があります。そしてね、神が共にいるようになるんです。この臨在の経験というのは非常に大きかったんです。何かというと、ヨシアのその次の生涯を決めました。彼は勝利に次ぐ勝利を決めました。また、モーセが召されるときに、やっぱり臨在のところです。あなたの足の履物を見えているんです。で、その後、モーセはイスラエルをこう率いて出ていったんですね。そして、新しい働きが始まったんです。で、私たちは、その神の聖なる臨在の中にいる必要です。それは伝道だけに限りませんよ。各々の生涯にあります。人における 飯っていうのは違います。ある人はあの主婦をやることが飯であるでしょうし、ある人は何かの仕事をすることが飯でありましょうし、私は伝道をすることが飯です。ですから神のその道に従った時にその臨在の中に歩むんですね。あの私はあの今回最初の説教をするときにこう祈ったんですよね。でその時に、まあ、あの最初のことをご存知の方はよく知ってますけども、何をやるか与えられなかった。初めにって書いたでしょ。あれはね、初めにって書いておけば何やってもいいだろうなと思ってね初めにって書いてだから説教内容を聞かれても、ね、分かんなかったんですよ。で特に聖書内容が示されないでしょ。だから木曜日まで出してくださいなんて言われました。だからねずっと祈ってたんですね。ちょっと与えられてこないんですね。こういう方は困るんですね。もうまた一章二章ってやってるよね。そういう方だったら別にもう1週間前1年前から与えられてますけどね、そうでない神様から求めるタイプをやるとね、もう直前のことが多いんですのでね。そしたらね土曜日の朝ねパッと分かるんですね。起きた時ねここだったんですね。じゃあ神の前にへりくだるっていうお話をするのかなと思いました。でね後でちょっと調べたんですね。調べたらその発想が大きいのに来ましたんですね。これは何かっていうとね、ヨシアがあのカナンの地を攻める時の話なんです。その直前の話。で私はね非常にねあることを言っていうのは、我々私たちに与えられた御言葉はあなたにカナンの地を与えるということですね。しかもスタートだったでしょ。私は意識して選んだわけじゃないんですよ。全然そんなこと考えてない。あこうやるのかと思ってね、昔やったな、もう一回かなと思ってね、ただそれだけの意味でこうやってみました。で私はねここは聖なる地と神様に言われたと確信しています。あの新しい形での神様の臨在の話です。これはね私たちの教会に対する御言葉であると私は確信してますね。あのこれは特別に私たちに与えられた言葉であると私は思っています。感動しますね。そしてね神様の新しい働きを始めるんだなというのをもう一度ね強く思わされました。教会において新しい働きを始めます。また皆さんもそのおのおのの生涯の中でその聖なる臨在の中で神に従って歩んでいったときに神様のさらに素晴らしい働きを起こっています。お祈りします。天皇様、あなたが新しくこの場を性別してくださり、あなたが新しくこの場にあなたの御業を立て始められたことを感謝いたします。私たちは何がどう始まるかよくわかりませんけど、あなたご自身が計画を持っており、あなたご自身がこの中であなたの御業を表されることを感謝いたします。どうぞ私たちに従う力を与え、あなたに神様より頼んでいくことができるように導いてください。またお一人お一人の必要の上にあなたが豊かな祝福を与えてくださいますようにお願いします。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。